週一ラジオ。
皆様お元気にしておりますでしょうか。私宇津雄一さんでございます。いよいよ2012年も12月に入ってしまいました。本当にね、あっという間でございますけれども、残り4週間でね、もう2013、当たり前ですけど、がやってくるということになりましてね、まあ本当にもう早いとしか言いようがないですけれども、まあ今年もね、皆さんこうして毎週毎週、またはこうね、気がついた時に宇宙一ラジオを聞いていただいている皆様、どうもありがとうございます。おかげさまで、今年も元気にですね、12月を迎えることができまして、もう12月に入りますとね、まあ、毎年皆さんもご経験あると思うんですけど、もう本当に早いですからね、あっという間にいろんなことが終わっていくというか、もう師走とはよく言ったもんでね、12月はもう何にもね、できないままにもうババババっていっちゃう感じがしますけれどもね、そのもう12月がやってきたということで、私もなんとなく気持ち的にはもうね、そわそわ感、なんならもうクリスマスというよりもその年末年始のね、面白みというか、あの1年1回だけのワクワク感、高揚感みたいなのをもはや楽しみにしているような状況ではありますけれども、今月これ1週目ですからね、私がまた一人でお話しする週になりますけれども、やっぱり2012年の締めくくりで私が一人で喋るのは今年もラストだと思いますので、まあね、皆さんと一緒にこの2012年を振り返りながらですね、ちょっとのんびりゆったりとお話をしていきたいなというふうに思うんですけど、私が先ほどですね、まあ、このお話をしようと思って、まあ、あのインターネットでですね、2012年ってどんなことがあったんだっけということをちょっといろいろ振り返って見ていたんですけど、あ、このことって今年だったんだなみたいなことが結構いっぱいありますので、皆さんそんなこともね、一緒に、あ、そうだったなって言いながらですね、聞いていただけると非常にいいかなというふうに思っております。今週は1週目ですので、私一人でお話しさせていただきますので、皆さん最後までお付き合いをよろしくお願いしたいなというふうに思います。それではですね、早速まずは今週の1曲目というのをお届けしたいと思いますけれども、まあね、何度も何度もおかけしてますので、もういっぱい聞いて覚えたよという方もいるかもしれませんが、まあね、今のところ、まあ、本当に申し訳ない感じですが、私の最新曲といえば昨年の10月ぐらいに作ったんでしたね、これね、もう1年以上経っちゃってるわけですけども、ハローハローという曲があります。まずこの曲から皆さんに聴いていただきたいと思います。そしてその後じっくりと2012年を振り返っていこうという形でいってみたいと思いますので、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは1曲目いきましょう。ハローハロー。
恋人だって、もともと死んだない日
流す見知らぬ人助けてほしいとはしている。何度かそれが流れた後次のニュースへと切り替わる。僕はそれを見ていながら自らは何もできない人、手段があればできるのにとまた理由を見つける。かけがえのない人のピンチならあと先構わずに何でもできる。その大きな気持ちを全ての人に持てないにしても、同じ今を生きる僕たちはもうすでに
早速この2012年を振り返っていこうというこの宇宙一ラジオね、まだ多分テレビやラジオでもね振り返り企画はもうちょっと後じゃないですかね、ちょっぴり先取りで行ってみたいと思うんですけど、早速ね私このキーワード見て、これ今年のそうか頭だったかというやつ皆さん聞いてあーってなるかもしれませんが、これですよ、オセロ中島さんね、えもう本当に毎日のようにテレビ週刊誌でずっとやってた感じではありますけれども、まあね、言わずと知れたその占い師さんに、まあ、その言葉が合ってるかどうか分かんないですけど、まあ、洗脳されてたんじゃないかというようなお話でですね、まあ、ずっと、まあ、お家から出てこないみたいなね、ことで非常に話題になりましたけれども、これはね、まあ、 これ今までもそういう騒動ねちょこちょこあったりもしました。洗脳されてるんじゃないかとかね。だけどやっぱりねこういう芸能関係の方たちっていうのはね、まあ、難しいんでしょうね。そのサラリーマンの方たち私はもうやったことないんでちょっとはっきり分かんないですけど、でもまあそこにね毎日行くと、まあ、ある程度まあ何でしょうね計算できる収入があってとかいう、まあ安定と言われるお仕事ではありますけれども、こういう芸能界の方たちというのはまあタレントさん音楽の人お笑いの人何でもそうですけど、まあ人気のある時はねお仕事がいっぱいあってそれこそまあ普通にねお仕事をする方たちなんかよりはちょっと多くもらえるような、まあ、派手な職業ではありますけれども、これ一気に何にもなくなるっていうこともありえますからね、これはあの本当に 5,6 年前にもなりますけど、私があの鶴瓶さんに非常にお世話になった時期に、鶴瓶さん自身もお話ししてましたけど、もういくらねいっぱいその時何か出させてもらっていたとしても明日どうなるかわからないから、だからすごく、まあ、それはやる気にもなるし怖さもあるみたいなお話をねされていましたけど、いや実際本当そうでね、まあ、音楽の人でもね、まあ、洗脳じゃなくても例えばお薬やってしまったりとか、変な、ね、葉っぱやってしまったりとかいう人もいますけど、その創作活動とかね特に私もちょろっとだけかじっていますけども、なんかこう気持ちの高ぶりで作るみたいなところもありますので、例えばですけどこういついつまでに何曲とか言われると非常にそれは苦しいことだと思うんですよね。なんかもう決まったものが通常打ち込むとかそういうことであれば速さだけのものではありますけど、なんかこうねやっぱりないところから作るようなものですから、でそういうものがこうねメジャーになればなるほど売れていくほどですね、そういう締め切りみたいなのがしっかりと出てくるようになって、それにこう押し迫られてね、でも出てこない、でも作んなきゃいけないみたいなところで、まあ、そういう方に行ってしまうということは結構想像はできちゃったりするんですけど、あの今年私がね生き物係のライブにもう先々月になるんですかね行った時にも最後の MC の時にね、曲をほとんど作っている、まあ、リーダーですね、の方が言ってましたよ。まあいろいろね大人の事情みたいなこともあり、まあ続けていく、ずっと、まあ、売れ続けていくねというのは大変なことですけれども、こうして皆さんが待っていてくれるということなので、もっと頑張ってやってみたいと思いますみたいな、ちょっとこう一瞬聞いてて大丈夫かな疲れてんのかなみたいな感じもありましたけどね、やっぱりそうい こう見えないプレッシャーというかね、特にオセロの中島さんなんかはもう売れっ子も売れっ子でしたからね、お笑いだけじゃなくて女優さんもやったりとか本当にいろんな風に、活動されてた方なので、まあ、余計ね、まあ、なかなか、まあ、そういうところに例えば本当にその報道がそうだとしてもね付け込んでいくっていう人もよくはないと思いますけど、まあ、そういうものにすがりたいと思うそのね精神的なところ、まあ、弱さと言っていいのか分かんないですけどもうあったりするのがああいう人たちなのでね、私もまあ、同じにしちゃいけないですけどたまに言われますよ、感受性が強すぎるって言ってね、道とか歩いてる人とかもそんなに見なくていいのに自分でこうぐるぐる探すように見てですね、あの人は嫌だこの人は嫌だって文句したりしますけど、それ感受性と言わないですかねそうでもやっぱりねお笑い芸人の方なんか特にね、みんな笑わせなきゃいけないっていうよく言いますよね、怒らすことも泣かすこともまあやろうと思ったらすぐできるけど笑わすっていうのは非常に難しいというふうによく言いますけども、まあでももうこれからね、あと来月になったら1年ぐらい経つことですから、どっかでねやっぱり元気になって復活していただけるといいなというふうに思いますけどね。はい、でこれ1月のね一番大きなことだったんじゃないですかね、まあ芸能関係でいけばね。でですよ、このペースで言ったら全然時間足りませんね、これはね。トントンいきましょう、トントン。2月、まあ私は歌い手なのでホイットニー・ヒューストンさんが、亡くなられてしまったのはすごいびっくりだしがっかりでしたけど、ね、これもう2月なんですよね、つい最近のような気がしましたけど。で、そのねすぐ下に出てるんです、黒木メイサさんね。はい、またこれも芸能系の話になっちゃいますけど、まあその時も私ちょっとラジオで言ったんじゃないかなと思うんですが、ダメですよ、そのできちゃった婚はね まあ、いろんな状況があると思いますけど、特にこの方たちはもう2人ともメジャーもメジャーですからね、まあ、自分たちが例えば、俳優だったり、まあ、アイドルだったりで仕事をして、まあ、自分たちもそれはお給料もらってますけど、その自分が動くことによって周りの人たちもそれで仕事をしてるわけですから、まあ、自分が例えばもうやんないとかなった時に結構周りをね巻き込んでの大変なことになるということをちゃんと分かっておかないとね、大変ですよね。まあ結果はね、もう元気な子を産んだということですから、まあこれは幸せにしていただければいいんですけどね、まあ、こういう人多いじゃないですか今。まあ別にそれ全部を否定はしないですけどね、こうやってたくさんの人に影響を与える仕事をしているという、さっきの中島さんとちょっと被りますけど、みんながそれを見て元気をもらったり、勇気をもらったりという、まあ、そういうね夢を売る職業ですから、あんまりね、変な見本になるようなことはしない方がいいと思いますけどね。だからこれでまあ幸せになっていくんだったらいいんですけど、まあ、そんな統計はどうかわかんないですけど、やっぱりね先にお子さんができてから結婚される方たちというのの、その、ね、離婚率みたいな高いというふうに言われてしまったりするのでね、まあ、それを逆に笑い飛ばすぐらいの感じで仲良くやってくれるならいいなという感じはちょっとありますけどね私。でもまあ多い気がしますよね、芸能界の方で。まあ逆にもしかしたらそういう風にしないとできないのかもしれないですけどね、お仕事がいっぱいで特に売れっ子であればなかなかお休みなんかできるタイミングないと思いますし、さっきも言ったようにそのお休みがあるっていうことはこれ仕事がなくなってるにもイコールになっちゃったりしますので、まあ難しいとこですけど、まあ、順序は守っていった方がいいかもしれないですねこれはね。はい、まあそしてどんどんいきましょう。これ結局あれですね、芸能ニュースみたいになっちゃいますけど、いいですかね私、まあいいですかねって聞いたところで誰も返事もしませんけど、まあどうしてもねみんな興味がありますからね、3月ちょっと飛ばしましょう。まあいろいろあるんですけども時間の関係上、4月行きましょうね。4月もうなんかこの名前見るだけでちょっと笑ってしまいますけど、笑っちゃいけないですけどってなりますけどね、皆さんもまだ記憶に新しいんじゃないでしょうか、塩谷俊さんですね、俳優さんですよね。まあこれはね、まあ、私からしたらですけどね、まあ、どうでもいいですねどうでもいいですよ、いや別にほらどちらかが結婚してるとかじゃないしね、まあ二股でしょ、まあ簡単に言うと、まあ、どうでもいいですよじゃあ取り上げんなよって話ですけどね。まあワイドショーとかはこういうの大好きだと思いますけど、まあ、何度も言いますけどどうでもいいですよねじゃあなんで取り上げたんだって話ですけど、塩谷さんね、なんか泣いて記者会見してましたけどね。まあどっちにもあれでしょうね、結婚しようとか言っちゃったからまたなんか頭悪い感じになっちゃいましたけどね、なんかどちらもほら塩谷さんはちょっとどうか分かんないですけど、まあ、お相手のお二人ねはなんかそれを機にちょっとお仕事とか増えたりしてますから、まあ、タレント業としてはこれも一つネタとしてありなんじゃないですかね。なんか逆に感謝みたいなでも実際自分がその二股する方じゃないですよ、されてた方でそれがね報道とかで分かったら結構ガーンときますよねきっとね、衝撃はすごいと思いますけど、まあモデルさんの方のね女性なんかは結構シャキンってしてますから、もういいんです別にそんなのみたいな雰囲気もありますので、まあそれはそれでまあまあどうでもいいじゃないですかもうそればっかり言ってますけどね。あこれはね5月まあ芸能系にはなりますけどね、あるまあ吉本の芸人さんのお母様がまあ生活保護を受けていたというね、お話がありましたけれども、まあこれまた非常に難しい問題でね、今ねいろんな、まあ、これはちょうどねさっきもなんか国会の党首がいっぱい並んで、ね、党首ってピッチャーじゃないですよ、何々党の長がね、並んでなんだろうあれ代表質問みたいのをずっとやってましたけど、これ本当に難しいですよね。例えばちっちゃな会社の中とかでもいろんな規律があって、それが、人数がまあ何十人とかであってもこの人が守れてないとか、これがうまくいかないとか問題がある中で、この日本全部のことを まあ、まとめてやろうとしてるわけですから、なんて言うんでしょうね、なかなかこう線引きがはっきりできないから難しいんですけど、本当は必要ないのにこの生活保護をもらってるという問題は非常に大変な問題だと思うんですよね。まあでもね、何をもって大変とするかっていうところも本当にありますから。で結構ね、これがまあ一つ明るみに出るともいろんな人のがやっぱり出てきちゃったりなんかしてですね、まあ、これはまあ芸能問題というよりも社会的な問題ですけどね、なんとか、いや簡単にいかないんだよな。もう私も引っ越しを今年ね、まあ、個人的にはしまして、これが大きな大きなことでありましたけれども、そのね、住所変更だ、健康保険変更だっていうのもなんかね、なんだかんだこうもらう紙とかもよくわかんないし難しいですよね。もっと簡単にはできないものかなっていう気持ちもちょっとしますけども、さあ、そして急ぎで6月まで来ましたけど、ちょっとこれは、まあ、また芸能系ですけども、ちいたけおさんがねお亡くなりになってしまいましたけども、まあ、今年はちいさんだけじゃなくね、本当に、まあ、最近では森光子さんとかもそうですけど、昔から私がよく見てた方たちがねどんどんこういなくなっていってしまうっていうのは本当に、まあ、直接お会いしたりねお仕事したりってことは全然ないですけど、なんか寂しい感じがしますけどね。今年特にそれを思ったのはね、その悲しいと思ったということはじゃなくて、今年その話をいろんなね生徒さんとかにも、まあ、授業の前にちょろっとお話したりするとね、大体みんな知らないっていうね、これが一番の衝撃だったかもしれないですね。みんな全然知らないんだなと思って、でよく考えたらその私たちがねちっちゃい頃に、まあ、誰か亡くなりましたっていうニュースを見ても誰だこれって言ってたやつを今私が何十年経って大人になってね、若い子に言ってそれを経験させてるわけですけど、まあでもね毎回こういう風なニュース見ると思いますけど、今もね元気でいるたくさんの人たち、ね、芸能人とかそうですけど、もうみんなね一応人間ですからどっかでそういうことになるわけですけど、それをどんどんどんどん見ていくのもちょっとさ寂しいというか切ないというかという気持ちにはなりますけどね。まあこれはしょうがないですが、まあ、今年だけでもね本当にたくさんの方がねいなくなっちゃったっていうところは寂しいけど、これまあ毎年ねそのあるし、いやちょっと考えたくないですけどね、いろんな、ね、大好きな有名人の方もたくさんいますのでね、さんまさんとか200歳ぐらいまで生きてくれないですかね。なんか200歳まで生きられると私たちも確認できないかもしれないですけど、なんかねだんだんだんだんそういう知ってる人がそういう風になることが増えてくるのでちょっと切ないなと毎回そういうニュース見ながら思いますけれども、はい、ということでね、どしどし喋り倒してきて2012年上半期があっという間に終了しましたけれどもね、まだ他にもいろいろあるとは思うんですけど、ほぼ芸能ニュースになっておりますけれども、上半期振り返りさせていただきました。はい、ということで今私が振り返りと言ってしまいましたので、それに近いもう全然内容は関係ないかもしれないですけどね、曲いきましょう、今度は私ソロではなくて、昔やっていたユニットプライベートパスワードの勝手に代表曲と呼んでおります、よみがえり、聴いてください。
君を初めて見た日
2012年も下半期の振り返りポイントにやってまいりましたけれども、どんどんいきますよこれね。意外とさっきも上半期喋ってる間に時間が経ちましてですね、まあ、一人でもね今更私が言うことでもないですけど、よく喋るなと思って自分でちょっと曲の間、思い返していたんですけど、まだいきますよ下半期ね。私はまあ野球大好き、2年前には実況のお仕事もさせていただいたぐらい大好きで、まあもちろん日本のプロ野球も見ますけれども、なんといっても7月この大リーグ、イチロー鈴木ですよ。イチロー選手がね、ずっと所属していたマリナーズからヤンキースに移籍ということでね、あれは本当にね衝撃的でしたよ。まあ言っても年齢的にはもうね37歳ですか、38歳かな、まあプロ野球選手としてはかなり高齢ではありますけれども、そこで、まあ、言ったらどっちかといったらあまり強くないチームなんですね、マリナーズっていうのはね。だからシーズン終盤になると優勝争いもしないし、どちらかというともうイチローの個人記録ということがずっと注目されるようなチームだったんですけど、大リーグ行って初めてですよね。まあ逆にいつでも強いチームニューヨークヤンキースというところに移籍をするということになって、これはねやっぱりイチロー選手そのものも、本人もそうだったと思うんですけど、見てる方もねヤンキースに行ってどれぐらいやってくれるのかっていうのは非常に興味もありましたし、まあ実際、残りの少ないね試合数ではありましたけれども、かなりいい結果を残してくれましてね、どうやらまあ今の報道では来年もヤンキースにいられるんじゃないかということで、これはね私がよく言うんですけども、このプロ野球選手イチローという人をですね生でというかこのリアルタイムで見れているというこの時代はですね、本当に幸せなことだなと、後のずっと先の野球界の中でもずっと語り草になるであろう、まあ、野茂英雄さんとかもそうですけどね、あれを生で見てなかったら多分昔こんな人がいたって見るとなんだこれってなると思いますけど、それぐらいの革命児、まあ、特にイチローに関してはもう大リーグでね大活躍した野手の一人目って言っていいんじゃないですかね。だからとっても、まあ、私たち見ててもなんか勇気をもらうし、楽しいしかっこいいしね、イチロー自体もね、ぜひ来年もね、頑張ってもらいたいなと。もうね、まあ、まだまだできるということですよ。だから30半ば超えてもね、あの大リーグの一線で、まあ、結構大リーガーってね40代とかでもいたりしますけども、本当に頑張ってほしいなと思いますけれども、それと、まあ、合わせてですね、今年の夏と言ったら忘れていけないのはやっぱりロンドンオリンピックですよ。これはねもう本当にね、日本とも時差が8時間ですか、ちょうど夜中にいろんなことをやるということで、かなり、 まあ、生活サイクルを崩されたというかね、女子のサッカー決勝のことは私一生忘れないと思いますけれども、試合開始直前まで起きていて、試合が終わってから起きるっていうね、見事にその90分だけ寝てたわけなんですけども、まあね、いろんな競技ありましたけれども、やっぱり、まあ、サッカーね、今言ったもう大躍進はすごかったんじゃないですか。まあ、女子もそうだし男子もね、よく頑張りましたよね、本当。まあなんかオリンピックって、まあ、4年に1回で、今度ね、当然ながら4年後ですけど、なんかこう自分がもちろん出てるわけでもないし、知り合いが出てるわけじゃないけど、やっぱりいいですよね。なんかこうオリンピックがあるっていうだけでテンション上がっちゃうというか、まあ、全部の競技見たわけじゃないですけど、十何日間でしたかね、あれね、終わるときはものすごい寂しかったですもんね。なんかね、朝起きて BS を見て、まあ、昨日の夜中というか朝方にやってたやつの再放送を見るみたいなサイクルがね、当たり前のようになってましたけども、まあ、一体4年後、多分前回のオリンピックの時も私言ってたと思うんですけど、今度のオリンピックの時に私は一体どうしてるんでしょうかね。この音声をそのまま撮っといて4年後に聞いてみたい感じしますけどね。何してるんでしょうね、本当。来年もとか言うよりも4年後、いや逆に4年前は私何してたんでしょうね。前の、今年引っ越す前のあの部屋に住んでて、オリンピック絶対見てたはずなんですよね。何してたんだろうね。これはちょっと私後で一人でじっくり考えてみたいと思いますけど、そうね。でそこに合わせてまたスポーツの話題になりますけど、甲子園、これは毎年ありますけどね、今回その私の地元、まあ、今住んでるところですね、神奈川県代表桐光学園というところ、これね、私は高校受験の時に受けたことあるんですよ、この学校。ちょうどね、男子校だったのが次の年から共学になりますよということで、それに惹かれたのもあったんですけど、すごいね、頭のいい高校で、当時からまだ中村俊輔君とか出てないですね、私よりも年下ですから。後に、まあ、中村俊輔君だったり、この今回の松井裕樹君ね、が、まあ、すごいですよ。1試合27個のアウトでいいんですよ。3つアウトが9回ですから、27個のアウトでいいのに、1試合で22個も三振取ったんですから。これありえないですよ。漫画みたいな話ですけど、そうね。まあ、結局優勝までいかなかったですけど、でもこの桐光学園松井くんっていうのがね、またもう1年ありますから。来年ですね、今度の春とまた夏とどんな活躍をするか非常に楽しみですけど、まあ、これもなかなかですよ、さっきのイチローと一緒で見れる選手じゃありません、こういう選手もね。ぜひぜひこれまた楽しみにしたいなと思いますけれども、さあそしてもうね、この辺まで来るとだいぶ最近ですから、もう分かってるよって感じですけど、なんでこれこんな私が今見てるサイトね、年間の出来事いろいろある中で、なんでこの9月のとこにこのレディーガガ激太りっていうのがあるのかね、ちょっと不思議なんですけどもあれですよね、去年の震災の時には本当にすぐいろんなことをねやってくれて、寄付を煽ってくれたレディーガガさんですけれども、あの時はね、ホソホソで、まあ、ダンスもキレキレの感じでしたが、確かにね、これ皆さん写真見たことあるかもしれませんけど、激太ってんですよ、まん丸になっちゃってたよね。人ってこんなに一瞬で変われるのかってぐらい変わってたりしますけど、まあ、これがねニュースになるっていうことだけでもとっても、まあ、羨ましいって羨ましいですよね。太っただけでニュースになっちゃうんですよ。しかも全国的にですよ。レディーガガさん日本人じゃないですからね。海外の方で太ったことでこんなに話題になるっていうのは、これは素晴らしいね。なってみたいもんですね、そうこういう人に。いやでも、いや嫌だかも、逆に嫌だね。もう何しても宇津雄一ちょっと背伸びるみたいなどうでもいいですね、それこそ。ちょっと懐かしいけど、どうでもいいですね。いやでもね、このレディーガガさんという方はね、この間もう何ヶ月ぐらい前かな、ツアー回っててね、具合が悪かったみたいで、ちょっとステージ上でね気持ち悪くなっちゃってみたいな映像がありましたけど、それでもね、なんだったらもうトイレ行って気持ち悪いってやるぐらいのやつをステージ上でペペってなってですね、でその後、すぐなんかあれですよ、歌い続けるみたいな、なんならちょっとごめんなさいねみたいな感じでね、すごいプロ根性じゃないですかこれね。結構私これびっくりしたんですけど、映像を見て、まあ、それぐらいのね まあまあ歌い手ですから、歌い手というかそれこそね夢を与える職業ですから、まあ、それぐらいやってもいいのかもしれないですけど、いやーできるもんじゃないですよ。私なんかライブハウスでちょろっとね 3,40 分歌うだけでもちょっと喉が痛くなろうもんならうわー声声声みたいな、すぐのなんか水飲みたいとかなりますけど、やっぱ大物は違いますね、堂々としてますね。さあそしてまあどんどんどんどん進んでいきましたけれども、まあ、10月ぐらいまで行ってみましょうか。うん、まあこれはですねちょっと恐ろしい話になっちゃうんですけど、兵庫県のね尼崎市のもうなんだか今全容がよく分かりませんけれども、とんでもない事件ですよねこれ。ご家族、まあ、一つの家族の中にとどまらず、なんかこうそのお知り合いというか親戚のこの旦那とか、あのその子供とか、なんだかもうとんでもないことになっちゃっていて、今ね私昔からちょっと違和感あるんですけど、毎週毎週テレビのドラマとかでその特番でね、特番というか2時間もので殺人事件とかやるじゃないですか。であれってまあみんな推理したりするのは楽しいのかもしれないですけど、結構簡単にねポコンって人が亡くなってしまったりするんですけど、ああいうのは毎週やってるのは OK で、でもインターネット上でこういう描写はダメとか漫画でこういう描写はダメって、なんかちょっとね線引きが狂っちゃってる感じもしないでもないですけど、まあでもそういうドラマの脚本する人からしても考えつかないぐらいの、まあ、とんでもない事件で、まだ全容が全然分かってないですけど、いやーでもこれだってね今年のその終わりの方になって急に発覚したことではありますけど、なんか聞くところによるとあれですもんね、まあ、この事件と関係なく1年間でこう行方不明になってしまう人っていうのも結構何千人とかいるんですよね、もっとだったかなっていう中でですよ、まあ、これが少し分かったからまあ数名ですけど、でもねもっともっと分かんないままになんか悪いことしてる人がいるのかもしれないとか思うと非常に怖い話ではありますけどね、え嫌ですね。まあただでさえね毎日どっか歩いたりしててもどこにどういう人がいるか分かんないから怖い時代ではありますけれども、なんか結局こういう事件は毎年起きますね。なんかすごい今子供みたいなこと言いますけど、みんなが楽しく仲良くできるっていうことはなかなか難しいんですかねこれ。なんかちょっと考えさせられる事件です。まあこういうのを見るとねいつもそうですけどね。はい、ということでねどしどしとこう振り返ってきましたけれども、いよいよもうぼちぼちお時間の時間ですお時間の時間ですよ、なかなか聞かない言葉ですけど、ね、お時間がやってまいりましたけれども、私今回ねこうやって一人でお話しさせていただいて、なんで、こうやって2012年振り返るみたいにやるとですね、さっきもちらっと言ったんですけど、お一人で私がこうしてお話しさせていただくというのは、ラストなんですね2012年で、あと3週もあるじゃないかというふうに思うと思うんですが、この3週間はですね、まあ分かんない2週間かも分かんない、いやでも3週間行きたい。何かというと昨年もやりました私、私はちょっとテンポ良かったのにな、この宇宙一ラジオ忘年会というのが12月ですから行われておりまして、まあ行われるんですね、まだですね、行われるのであります。そして、昨年同様その音声をですね皆さんと一緒に飲んで騒いでるような気持ちになっていただこうということで、内容的にどういうものかはもうはっきりと、いいのか悪いのか分かりませんけれども、まあ年末だしワイワイワイワイやろうよというやつを今年も刊行したいと思います。はい、そしてですね、まあ、メンバーは昨年のメンバーに非常に近かったりもするんですが、もちろんアシスタントの子も来てくれて、他にあんな人もこんな人も来てくれるような予定になっておりますので、皆さん来週からですねもうね12月も半ばに入ってきたら本当忘年会のシーズンだと思いますけども、宇宙一ラジオもそれやってみたいと思いますので、皆さんそちらの方楽しみにしていただいてね、年末何かと、まあ、バタバタする毎日ですけど、一緒に、ラジオもバタバタしてですね、その中でも、まあ、1時間ほどね、1週間の中で時間をいただいて宇宙一ラジオをまたまた聞いていただけると非常にありがたいなというふうに思いますので、来週からはですねひとまず忘年会スペシャル という予告をして、今週は終わりにしたいというふうに思います。もう皆さんもこれからね、いろんなところで忘年会などあるかもしれませんが、とにかく飲みすぎてとかね、それで具合悪くなっちゃったりとか怪我しちゃったりとかいう人必ずいますから、皆さんぜひ気をつけてね、年末をおとなしくじゃない、元気に健康で迎えられるように、無茶のないように、楽しく12月をね、一緒にバタバタしながら過ごしていければなというふうに思いますので、皆さんね、毎週言ってますけども、体調管理、それから怪我などには十分気をつけて、この世の中自体がちょっとバタンバタンしますのでね、落ち着いていきましょう皆さんね、落ち着いていても慌てていても12月末はそのまま年越しやってきますので、一歩一歩ね、確実に歩んでいきながら、元気に過ごしていきたいと思います。ということで、2012年12月1週目は私一人でお届けしました。そして一人でこうしてゆっくり喋るのは最後かもしれませんので、改めて皆さん今年1年本当にどうもありがとうございました。来週からは忘年会スペシャル、どうなるか分かりませんが楽しみにしていてください。それでは、今週もお相手は私シンガーソングライター宇津雄二がお届けいたしました。また来週元気にお会いしましょう。